Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週この時間に江東区民館の梅林を覗きに行きましたね。で、とてもきれいに咲いている梅をたくさん拝見しました。それは上ヶ原の、まあ、坂の上といいますか、関西学院大学が真正面に見える場所といってご紹介したと思います。そこから、坂をダラダラダラっと下ってくると江東園に来るわけですけれど、阪急電車の江東園の駅、逆に言いますとその阪急電車の江東園の駅から出て西側へ出ます。そこから関西学院大学へ上がる道につながるわけですけれど、突き当たりに大きな山があって、そこから坂が左へ出ていくわけですけれど、その突き当たりのところにありますのがこの江川美術館。もう何回かご紹介してますのでご存知の方も多いと思いますが、江東梅林に来ると必ず私はそこへ帰りに寄るというふうにさせていただいてます。今回もそのように先週行ったところへもう一度戻ってきて江川美術館を訪ねするということになりました。こちらでは学芸員さんお二人いらっしゃいました。堀家さんと西原さん。堀家さんこんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたします。
ようこそおいでいただきありがとうございます。
西原さんこんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
お邪魔いたします。またよろしくお願いいたします。こちらの美術館はご存知の方多いと思いますけれど、西宮で数少ない非常に古いものでいいもの、素晴らしいものをたくさん収蔵していらっしゃる美術館でございます。春と秋に、一定期間を設けて展覧会やっていらっしゃいます。今はちょうど、まあ、春の転換という。堀木さん、それじゃあこの回の、展覧会の趣旨などをご説明いただけますか。
はい、今回は墨美墨の美というタイトルで、私どもの収蔵品の中から水墨画の、まあ、主だったものを展示いたしております。
水墨画もたくさんお割れになるんでしょう。
ある中から順次出しておりますもので、今回出してないものでも水墨画、まあ、名品はあるんですけれども、今回はまたちょっと久しく出てなかったものも合わせながら展示出しております。
あ、そうですか。今までに来てもらえた方も今回来ていただいたまた新しいもの出てますよということに
そのように言っていただくと嬉しいです、
ね、それじゃあ、まあ、初めのところから見せていただきましょうかね、はい、展覧会、展示室の方に入れていただきました、はい、2階に上がりますと展示室です。大きなガラスのウィンドウがずっと並んでます。端から手前から、拝見していきたいと思います。この辺り、この一番最初の取っかかりのケースに入っているものたちっていうのは何か共通点があるんですか。
こちらには人物を描いた絵画を展示させておりますが、水墨画といいますと、はい、中国から伝わってきたものです、でその技法とか、またその表現されることの深遠さっていうのが日本人にすごく共感を得たようで、さまざまな用法のものが、うん、その現代に至るまで描き継がれておりまして、やはり水墨画というともう東洋のもの、日本の美を代表するようなものとして、はい、今も盛んに描かれておりますですね、
この、 水墨画といいます、どうしても白と黒しかない、はい、色がないというので、ちょっと地味になりますけれど、まあ、それぞれみんな軸に表層されていまして、はい、その軸の表層というのはもう随分いろいろ変わっていますから、
そうですね、
これは珍しい感じがしますし、
は
い、
割と墨のものは華やかな表具になっているものも多いですしね。
なるほどね、
で今回この最初のケースに展示したておりますのは、はい、人物といいましても、はい、仏教とか禅宗にちなんだ故事に、うん、中に登場するような人物が展示されております。
まあ、ここで2つ目の人物、ね、これはなんか見覚えありますよ、
はい、皆さんのおなじみの観山実徳の中のうちの観山のが書かれております。でこれは室町時代のもう本当にごくごく初期のものなんですが、花王、はい、という作家が書いてます。花王という画人、はい、でこの人は禅僧であるあろうかとかいうふうに推測されております。ですからこの絵自体にもちょっと禅的な気分がうかがえると思うんですけれど、顔面は細やかに描かれておりますが、まあ、顔はこのようなボロを着てたということで、その衣はこのように
立派な衣じゃないでしょうね。
そうですね、うん、まあ、風教のこの観山の行動っていうことの、うん、もう彫刻的なことは禅僧たちに好まれまして、随分と主題になって書かれております。
そうですか、モデルになりやすい人やったんですね。
そうですね、はい、
髪の毛の形も、ね、
髪の毛がね、もうこの頬髪が、
ね、はい、
靴もこういう靴履いてますし、
本当変わった形やなと思います、はい、本当に白と黒しかない色ですのに、もう様々な濃淡で生きているように見えます ね、
すね、表情が本当に見て取れますが、
ね、そうですね、はい、隣の軸ですが、これも見覚えあります。
宮本武蔵さん
が描かれたものがここにあるという、
だるまの絵が描かれていますが、このだるまさん、はい、足の歯に乗って川を渡って、
はい、足の歯に乗ってあるわけですね、はい、です、で今水の上に浮かんであるわけですね、はいはい、そういう絵、なんかこう描写が ね、 ねあんまりないでしょ、はい、この線でシュッシュッと描かれて
る、そうですね、原筆体といってもほんの少ししか筆を使わずに描いておりますが、顔面は随分と細かく描かれております、はい、
そうですか、随分晩年の方はもう本当に絵を描くことに専念されたような方だったらしいですね。
壮年期はほとんどどのようなことか知られておりませんけれども、晩年に熊本の細川家に仕えて、その頃によく絵を描いたということ で、
ですか、
この絵もその時代のものです。
もうその頃はもう絵を描きたい心境になってたかもしれません。
やはりね、一芸に一つの仕入れてること、権利仕入れてるっていうことは、この絵に対してもそのような心持ちで描くから、はい、で水墨画にやはり似たような心があるでしょうね。
心もそういうふうになってらしたんかもしれませんね、20センチほどの幅で、まあ、高さは1メーターぐらいあるかなと思うんですけど、まあ、そんな大きな絵じゃない、周りの絵の中では一番小さな絵だと思いますが、軸が、立派な軸に囲まれて、はい、スッとした形で飾られています。宮本二天さんですね、はい、宮本武蔵さんが晩年に描かれたという、軸がここにあります、はい、ここはこのケースはそういう人物画が多いケース
で、そうですね、でこの隣に並んでおりますのが、はい、先ほどは観山一人でしたけれども、こっち観山と十徳があり、二幅になっておりますが、はい、一つには観山と十徳、はい、でもう一つの方には虎に乗りました武観禅寺、観山がその辺りでいたという中国の天台山の国政寺というところ、はい、そこの禅僧が武漢だって、ちょっと変わった人だったそうで、
虎
に乗ったりして皆を驚かしてたって、でそこで台所の用事をしてたのが十徳で、はい、そこへ観山が来てたっていう、で、まあ、そういう物語を
観山と十徳さんがあそこに書かれているわけですね、はい、ああそうですか、こちらは禅のお坊さんが書かれて、はい、
それでこの3人を、武漢をお釈迦さん、観山と十徳を文殊普賢に例えたり、はあされております。
あ、そういう例えにもなるわけですね、はい、 人物の方は絵の柄の中では随分下の方にちょんと描かれて、はい、まあそれもしっかり描かれてますからはっきりしてるんですけど、バックが広い割にはあまり描き込まれないというか、
そうですね、やはりあの余白を
大事にされ
る、はい、それ日本画の真髄ですけれども、ね、でこの厳しい松が描かれてますけれども、ええ、この描いた人が長谷川東雪という画家で、はいはい、あの長谷川東博の晩年の弟子だというふうに伝えられています。ですから東博風な松の表情ですね。
なるほどね、そういうのは継がれていってるわけですね、はい、反対側のケースが、ずらっと並んでます。こちらの方にも風景の図柄が多いんですけれど、はいはあ、これパッと目につくのが一つありました。あまり大きな絵ではないんですが軸なんですけれども、月夜の山水図、
はい 月夜山水と読ませておりますけれども、
うん、これはどなたですか。
はい、長沢露雪、
はい、
応挙の弟子
です。ああそうですか。
江戸の中期頃の京都の画家でございます。はあはあ、
この列にはね、はい、いわゆる 水墨画といいますか、山水画、はい、この白と黒で表現されているんで、はい、一つずつの絵の木の枝についてもものすごく細かく、はい、それから山もいくつもあって、はい、それが一つずつ細かくっていうふうな描写が多いですが、はい、この露雪さんの山水図、
山水は本当にもう単純化されて
るんですね。
月と山と松だけで、はい、ですけれども
山もこれ一つの土の塊と言ってもいいぐらいの山やないですか。はい、そこに松が生えてて、それからお月さんが真正面、
はい、墨で、まあ、筆で描きます場合、線をした場合と、うん、面的に捉えた場合と、うんうん、
全然違いますよね、
はい、ですからこの場合はもう筆の跡を見せないような大きい面の山にして、
そうですね、輪郭なんてあまり感じさせないですね、はい、
それで濃淡を用いて、はい、それでありながら
立体感も出て
きます、遠近感も全部出ております。
不思議な絵で、
はい、でこの月さんはただ周りを薄墨で輪郭を多く取って、もう中は何にも描かずに、これ絹に描かれておりますので、はい、その絹の色を月の光のような感じに、
いやこれ光ってるように見えますよ。
光ってるように見えますですね、周りの。
これはあの木のまんま置いてあるだけですか。
そうです、
何も塗ってない
、はい、
輪郭ももちろん。
そうです、その前にある影のような松、
あれは松の影です。
逆光の松、いや
不思議ですね、
不思議な感じです。影じゃなくて月の前ですから、
ね、
松の姿があるんですけれども、
影はこちらへ来るはずなんですけど、は
い、濃いのと薄いのとで2本ありまして、はい、それがあたかももう濃いのの影のような感じで寄り添った松がありますが、この松があることによって月の光が余計に明るく感じられますし、
月の存在感というのがこの影が描き込まれたことによってより一層明確になる、不思議な絵
な感じの。そうです、
あまりこう 理屈で考えない方がいいですね。
でもすごく印象に残る絵ですので、露雪の晩年のものなんですけども、露雪ちょっとこう変わった絵を描いて
なるほど、ね、
く人だったんですけれども、このようなものと、うん、もっとこう山場のような、うん、なんかこうすごい絵と描く、それ両方とも晩年なんですけれども、そのような心境で火を照らったものもあるけれども、まあ、それを全部消化してしまって残った本当に自分の最後の心情の穏やかさも見えるような、はいはい、じゃないかと思う。
これは名画ですね、そういう意味
で ね、
ぜひ見ていただきたい一点ですよね、はい、そうです。ここまでずっとこれからあともう何点か山水、いわゆる山の風景を描かれた絵がありますが、そこから先は鳥が出てきたりしますね。ここから先ちょっと西橋さん代わりにまた変わって説明していただきましょうかね。今までの絵と、
はい、
ちょっと違った雰囲気になりますね。
そうですね、まあ、あの他の絵と同じく水墨画でも様々な画題を描きまして、
は
い、人物山水ときまして、
はい、
あのいくつかを鳥の絵を、まあ、固めまして、
はい、ああなるほど、今度はそういう趣向で
ですから、ね、単純に楽しい、
は
い、
本当ですね、
あの絵になっておりますね。
それに色 白がちょっと入ったりします、ね、
はい、そうですね、あの水墨主体でございますけれども、少し色を差すことで画面に華やかさを添えようというようなことがだんだん行われてくるというようになっております
、ね、一番最初のは山本梅一さんですか、
はい、これは名古屋出身の江戸時代の、まあ、文人画家と言われる人ですけれども、はいはいはい、古書を木尺図と言います、
はい、
松に、うん、それから木尺と書いております、これカササギの鳥なんですね、喜びを呼んでくる鳥という意味、これつまり吉祥画です、松と合わせておりまして、しかしこの人の特徴はやっぱり花鳥の名手だったんですが、鳥が2羽飛んでおりますけれども、うん、非常にその主体がやっぱり写生的であるということ、非常に観察がされております、口なしの白い花と、はい、それから肝臓のオレンジの花、
肝臓ですか、
これが印象的に色として入っておりまして、少し華やかさを添える、
本当ですね、
あるいは紅白の色を少し意識したかもしれません、 あらゆる意味においてまあ吉祥の絵というふうに言えるかもしれません、うん、
これお花がなかっても立派な綺麗な、ね、あの絵ですけれど、
はい、
あのお花の色が入ることによってもっと
そうです、
鮮やかな絵になりますね、
松にも少し緑が
本当ですね、緑
刺されている
ようですね、そうですね、はい、ちょっと写実的になったというかな、
うやっぱりその鳥の絵とか花の絵というのは自然観察に基づいて描かれておりますから、
はあ、この隣の絵もそうでしょう、
そうです、
これアリが群がっているところっていう、
あの細かく見ますと地べたからですね、
本当や本当や、
アリが点々と松の幹を、そして何を狙ってるかっていうと、はい、蜂の巣が松に一つついておりまして、
ほとんど上 に、ね、松の枝に、
おそらくそこの蜜、はい、蜂も狙ってきております、
なるほど、
そういうのをただ単に松の絵ということでなく、あるいは霊視などもありますか、これも中国でいう吉祥画なんですけど、
あ霊視ね、
はい、それがあの吉祥画というだけでなくて自然観察を元としたやっぱり分かりやすい、我々に分かりやすい絵になっているという、またそこが細かい槍を描いていくというのが基地に飛んだところがありまして、あの画家のなかなか工夫されたところだと思います、
槍を見せようなんて普通思いませんもんね、
そうですね、
そうですね、そういう絵がかかっていたり、あと鳥の絵がいくつかあり、ガンですか、
そうです、カリに枯れ葉鈴、これは谷文晁という、はい、まあ、江戸の文人画の、まあ、総帥たる人なんですけれども、はい、江戸の文人画っていうのは、まあ、どうしても髪型が本流になりますけれども、はい、やっぱり江戸のこの頃になりましたらば、はい、
あ
のそれぞれ画家がたくさん出てきます、この人の弟子には渡辺崋山という人がおりまして、
はははは、
まあ、そういう大きな巨匠なわけです、
ね、
あの今にも着水しようとする狩り、
そういう瞬間、
これも非常に観察の目が行き届いております、枯れ葉巣はあの筆数は少ないですけれども、はい、枯れた葉と、
はい、
それからもう実がついておりますものを描きまして、秋のこの季節感というものを
出てるんです、ね、
出しておるということですね、
なるほど、はい、そこまで出てるんですな、
なかなかやはりうまいですね、
ね、
決してあの筆がたくさん入っているわけではないんですけれども、うんうん、説明的な線が何もないというような、
そうですね、
そこがまあ水墨の特徴かもしれませんね、
そうかもしれませんね、はい、この一点もぜひ見ていただきたいですね、
は
い、
俵屋宗達です、
これ名前聞いたことありますね、
皆さんあの大和絵 の、 あのきらびやかな絵をよくご存知かもしれません、はい、水墨の名手でもございました、たらし込みという技法、
あ
の水墨画は水と墨って書きますが、
そうです、ね、
この2つを上手にうまいこと取り合わせることで色の陰影を出したりですね、
はいはい、
表情を作っていくということですが、この胸元の鴨のぼやけたところっていうのは、はい、やはりそこで陰影と明暗を出すということですね、なるほど、
首のあたり、首から胸にかけて墨が
もわもわっとなっております
、もわもわとなってますね、でそこから先はグラデーションでずっと
あの最後は地面の白になるという、
ね、胸の白になるという、
はいはい、
そのムラムラとなっているところっていうのが正しい、
宗達得意なんですね、
なるほどね、
はい、いろんなこ の、 あの技法でもって動物を描いております、これは、先ほどと違って飛び立とうというカモの一瞬を捉えておりまして、
うん、あそうですか、
明神寺派のお坊様によりまして後の時代の山が上についております、そういう一幅ですね、
なるほどね、これもスッとしてますな、
はい、そうですね、
ね、はい、 で鳥の絵が、はい、真正面のガラスケースに1点だけあるんですけれど、はい、これは、
はい、これはあの尾形健山
ですね。尾形健山さん、
はい、尾形光琳、はい、弟になります。
弟さんですか、はい、兄弟でも美術師、美術家だった
わけです。そうですね、針金屋さんっていう五水の天の軒先の御用なった、はい、あの呉服屋さんの兄弟なんですけれども、お兄様の光琳の絵は皆さんご存知のように、うん、非常に色をたくさん使った豪華な絵をすぐ想像されると思います。
大きな屏風をね、
剣山っていう人はお兄さんに比べました非常に脱俗的で、あのなかなか渋いことを好んだ人です。で元々はこの人は陶工として世に出たことが始まりです。陶芸
家ですか、
はい、野々村仁清なんかに影響を受けまして、土の焼き物の上に白い薬をかけてそこに絵付けをするということを非常にやっておりました。
そうですか、
お兄さんの光琳の影響があったのかもしれません。そして後年江戸に渡って以降は、はい、絵というものにもたくさん残しております。遺品を、これはあの母蝶という鳥なんです。
はあ、母蝶、
はい、これも中国からの画題として非常によく描かれた題であります。
割と大きな鳥ですね。
そうですね、あのムクドリの仲間の仲間、そうです。
あ、そうか、
特徴的にこのくちばしの鼻のところにチュッチュッと毛が入っておりまして、はいはいはい、羽の裏に白い点々がありまして、空を飛んでるのを下から見たらそれが八の字に見えるということでこの名前がついたという。
母上、母鳥、母蝶ですな。はい、あ、そうですか。
でこれ丸く標語の方を切り取っておりまして、はい、右半分が白くて、うん、その空間を見つめるように左に、枝に止まった母蝶が静かに佇んでいるというんですね。
右側は待ち受けやから何見てるんやろうなと思いますね。
そうですね、だからこの画面構成というのが、やはり陶芸の絵を描くということで鍛えられた剣山の一つのまた基地に飛んだところかもしれません。
その対象になってる狙われてるものとか見つめてるものを描かないで、そういう風情だけを描いて鳥を感じさせるっていうのがね、
少し青い色を羽に含ませまして、止まっている枝など木々な葉っぱなどは非常にささっとした、うん、荒れたような筆で描いたように、
うんうんうん、そうですね、あ
の簡単に描かれておりますけれども、はい、これがやはり水墨画の楽しさということになりましょう。
表層の仕方もちょっと変わってるから、
そうですね、
これまた楽しいですね。
そうですね、はい、
別のケースに変わりました。今度は木に花が咲いているようなものとか、あるいは獣とかが描かれたものがありますが、
あの、まあ、特にこのケースの2つに関しては、うん、石画という水墨画、特にあの例えば共演の席ですとかお酒の席で、はい、その気持ちに紛らわせてさーっと絵を描くというようなことに非常にそういう仕事がしやすいものでありますよね。
なるほどなるほど。
でこれはあの梅に尽きず、先ほどご覧いただきました月夜山水図という、
はい、
あの非常に
綺麗なのがありました。
深淵なる山水画、
あれは見てほしいというのが、
あれと同じ作家なんです。
あの方が描かれた
そうです。多分これは何十分もかかってない絵かと思いますが、この人のうまさというのが瞬時に分かるような絵ですよね。
瞬時に描かれるんですね、はい、なかなか味わいのあるもので、
は
い、
でその隣はこの芦雪の師匠が丸山応挙なんですけど、
そうなんだ、応挙さんのこれ作品、ね、
そうです。これもまあ石画でしょう、何かが丹念に描かれた絵ではないんですが、
は
は、まあ、深い杉林を何かイノシシがちょっとつ猛進のごとく飛び出してきたというその一瞬をさっと描いてあるというような絵でありますが、
石画というのは先ほどおっしゃったように、例えばそれがお酒の宴会であったり、あるいはお茶の会であったり、はい、あるいは何か楽しむような宴であったりする、その中で感じたことをさっさっとその場で書くっていうの、
そうですね、
これもそんな感じ、
少しパフォーマンスが入るのかもしれませんけれども
そうです、ね、
まあ、職業画人としてはそういうことを求められる時代もあったということでしょう ね、
それだけにまた絵に勢いもありますね。あの
やはりうまさが出ますよね。はい、
その隣の絵というのはちょっと違った印象なんですが、
ちょっとこれだけ一風変わっております、ね、黒々とした中にこう盾がございまして、はい、灰を敷き詰めております。それに線香花火を縦に突き刺せまして、であの金彩で線香花火の花火の部分ですね、はい、チカチカチカと飛んでいるのが
飛んでいる部分
で、横にうちわがそっと置かれておりますから、夏の風情ということが分かりますね。
これは夕涼みの風情ですね。
あのこういう処理の仕方っていうのは、まあ、その江戸の当時の風俗、うん、風俗というものがよく分かると思いますけれども、
ね、はいはい、本当ですね、楽しんでたんやろうなというのが分かります、はい。 ちょっと真ん中に戻りましてね、はい、ガラスケースの中に1点だけお茶碗があるんですけど、はい、これは
重要文化財でございます、
はい、
赤楽茶碗の名無一物という、長次郎の作の桃山時代のお茶碗でございます。
国指定の重要文化財、
はい、そうです、
ね、それがここにあるっていう、はい、長次郎さんというのはどんな方なんですかね。
もともとは、まあ、中国からの陶工の技術を持った人だと言われておりますけれども、はい、千の利休が、はい、まあ、自分のわびた茶をどんどん深くしていった時代に出会ったと思われております。ははははは。そして、それまでの中国から渡ってきた唐物とかの、好みのものでなく、うんうん、私たちが発見したもので自分のお茶を再現しようとした中で作らせたのが楽茶碗ということになりまして、長次郎にこの最初に赤のお茶碗を焼かせたというふうに言っています。
はあ、そうですか。これは随分古いもの。
もう桃山時代16世紀のものです。
はあ、
でこれがおそらくその総液型の茶碗、総液っていうのは利休のことですが、それが茶会期に出てきますのが、はい、天正14年という頃です。
天正14年、
おそらくその頃の茶碗であろうというふうに、はあ、
その頃に利休さんが使われたということをなんですね。
使ったというよりかは作らせて地元にあったということは事実かと思いますね。
はい、ものすごく由緒のあるもので、古いもので美しいものっていう重要文化財ですもんね。
大体この展覧、春の展覧会で年に一度はこちらの方で出すというふうにしております。
西宮市民にとってはありがたいことですね。はい、こういうものにお目にかかれる
って。そうですね。特に今年は、はい、このあと6月以降、はい、ロシアに参りまして、
このお茶
碗、エルミタージュ美術館とプーシキン美術館で、はあ、お披露目するという展覧会に参りまして、いやいやいや、日本を離れますので、この春の機会にぜひお越しください。
そうですか。このお茶碗というのはそれほど有名で貴重で、そしてあちらこちらからよ呼ばれる、
そうですね、
そういうものなんです。
つまり水墨画も禅から出た精神修養のものの美術ですが、茶の湯のこの特にこのお茶碗は茶禅一味ということを利休さんはおっしゃいました。禅と共通点があるという茶の湯はですね、
そうです、
その中でのこう体現化具現化されたも形のものであるということですので、おそらく外国にも禅の何かに深遠さを求めるという人が多くて、
触れたいという、
やはり日本というものに対する興味が、こういうお茶碗もやはり愛好されるということなのではないでしょうか。
そうですね、はい、これはもう本当に貴重なものですから、ぜひおいでになってご覧いただきたい。実際に目の前30センチで見られますから、ぜひ来てご覧いただきたいと思います。はい、ずっと展覧会に出ているものを見せていただきましたが、じゃあさん、この展覧会を見るだけじゃなくて、ここの美術館としてやられる行事とか、はい、あるいはそれ以外のことについても、はい、もしお知らせがありましたらお知らせください。
は
い、
まずはこの展覧会に関しまして、学芸員がここでお話をさせていただきます。
今日私が聞いたように、
ギャラリートークというのが3月の28日土曜日、はい、1時半から展示室で行われます。はい、入館料だけでお入りいただけますので、どうぞお越しください。
ね、
はい、それと毎年ですが、文化講座という月に大体一度ぐらいやってます講演会、新規募集いたしておりますの で、
そうですか。
またそれに関してはご興味のある方、
こちらへ直接申し込みすれば、
初回3月から始まります。
そうなんですか。もう早くしないと、
はい、お問い合わせいただきたいと思います。
わかりました。はい、それ以外にはこちらの方でやられる活動とか、は
い、これは3月29日までです。で、あと展示がいたしまして、次の展覧会がまたすぐに始まります。
あ、そうですか。
今度は文人画と言われるもので、はい、南画に描かれた詩人の楽しみという展覧会、
また漫画ですか。はい、これまた面白そうですね。
そうですね、
またお邪魔せないといけません。
はい、どうぞお越しください
ませ。ありがとうございます。はい、今日は江川美術館をお尋ねしまして、学芸員の堀家さんと西原さんに詳しいお話を聞きながら、水墨画のお話、展示を拝見いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。